Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
みなさん、こんにちは。
ハロー。
土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあね、今週末は3連休ですね。
久しぶり、助かる、嬉しい。
そうね、祝日も久しぶりだけど、連休も久しぶりです
よ。そうですね、はい。
そして18日は海の日ということですが、
いいですね、
海の日となればアンニャの日だよね。
もちろんです、
ね、そうですよね。
概念してもいいぐらいアンニャの日というか、うん、いいですね、行きたたいですね、海に、
まあ、海開きはアンニャ的にはもう終わってるんだけども、
まあ特に、はい、終わってますね。
特に終わってますね、はいはい。まあ、多分この日も泳ぐんじゃないかなと。
そうですね、まあ、今週末泳げたらいいなと思います。雨降っても関係ない。
そうですか、はい、まだね、水がすごく綺麗だって。
そうです、綺麗です、はい、で
最近思うに夕焼けがすごい綺麗なんですよ。
そうなんですよ ね、 ね、本当に綺麗です。
まだね、7時ぐらいでもちょっと明るい感じがしてね、うんうんうん、とっても夕方から夕暮れのあたりがいいです。
素晴らしいですよね。はい。ちなみにここの、 FM ニッツのラジオチャットの、 向かい側にある、鉄道資料館は、
はい、
今週末連休で毎日
そうです
イベントあるそうですよ。
いいですね、はい、地域圏内にありますね、うん、入るとすぐ右の方に SL と新幹線があるところですよね、
はい、
うん、中入ってもすごい楽しめるんですけど、まあ、お手伝いですが、イベントもね、外でもあるかもしれないということで、そちらも楽しめそうです。
ぜひ行ってみてください。
私ね、中行ってね、なんていうの、シミュレーションがあるところで運転とかできるんですよ。
あ、そうですか。
すごい楽しかったですよ、もう子供だけじゃなくて大人も十分楽しかった。
そうですか。私もまだ恥ずかしながら、いつも収録に来るのに全然入ったことないので、はい、
ぜひ行ってください。
わかりました。今度行ってみたいと思います。
さあ、皆さんもね、3連休どのように過ごされるのか楽しんでいただきたいと思います。さあ、それでは今日の1曲目いきましょう。
はい、今日はケンディ・ペインとサント・ヴィンセント Every Drop of Rain、 どうぞ。
ジャ
リーナのおしゃべりブランチ。
さあ、今日のオープニングナンバーはメロナ。ドロップオブレインだから雨粒ですか？
核ですね。エブリーだから核雨粒っていうことのという曲なんですけど、実は寂しい曲です。でして、フィリピンの時の住んでる、人の話なんですけども、そこで、うん、だから本当はもう段ボールでしか染められないほど貧しい人たちの話で、うん、
はい、
で雨降ると段ボールが濡れるので、はい、そこで大変っていう、すごくだから核雨粒が大変ですよっていう曲なんです。
うん、そうなんだね、ちょっと寂しい曲なのね。
うん、うん、少しね、だけどまあ雨ですから、
まあ、はい、そうですよね、まあ、雨のシーズンが来てますのでね、
はいはい、多分
雨は好きですか嫌いですか？
私好きですね。好きですけど、す嫌いなのは湿気だな。
あ、そうね、はい、どうしても日本の場合は、新潟なんかは湿気があってね、
あと、まあ、日本全国ですよ多分。私、ね、住んだ経験は大阪、東京、京都、新潟だから、うん、どっちかというと新潟一番に過ごしやすいですよ。
そうですか。
そうです、まだまだ一番過ごしやすいです。緑が多いので。
そう
ですが、はい、やっぱり湿気はね、ちょっと苦手です。はい、
確かにね、
はい、
湿気ってこうまつわりつくような、まとわりつくような感じがするじゃないですか。
はい、どうしたらいいかわからないです。
そうだよね、
はい、だからドイツだったら私ドイツ生まれなんですけど、そのドイツの場合北海道みたいな感覚でカラッとした気候で、
うん、
雨が降ると涼しくなるんですよね。
あ、そうなんですね。
だから雨が降って暖かい、なおさら暑いっていう、
そうだよね、
その感覚は不思議。
そうね、
はい、
私オーストラリアに行くときなんかは、雨はシャワーだからって、濡れても全然平気って。
あ、そう、
うん、
オーストラリアでは、
まあ、どんなに降ってても、まあ、その量にも関係するんですけど、
はいはい、
濡れるぐらい全然構わない、
構わない、
すぐ乾くから。
あ、ドイツもそうです。
あ、そんな感じ、
すぐ乾くから。夏特にです。
そうだよね、
だからすごい気持ちいいですもの。
だからね、傘とか持たないんです
よ。持たない、私たちは持たないんですけど。
そうですよね、
うん、カッパとか長靴とか、うん、そのなんかだから天気悪いんじゃなくて、設備悪い、だから自分の準備が不足です、そういうような感覚です。
そうだよね、はい、まあ、世界いろんなところでいろんな感覚あると思うんですけど、
ありますね、
ま
あ、
今日のテーマは雨ということでいきましょう。
は
い、雨っていろんな種類があると思うんだけど、
すごいたくさんあるかと思うんですけど、うん、日本ってまず雨の降り方というか、そのなんか さあさあとか
ザーザー
ザーザーですかとか、うん、いろんなそういうなんかね雨の言い方もたくさんあるじゃないですか。
そのカタカナがね4つぐらい続いてね、
う
ん、
そ, あそれもそうだけどもパラパ ラ, パ ラ, パラ、うん、
どんな感じが好きですか。
どんな感じが好きですかというと、うん、私結構ねなんか霧のようなあ雨結構好きです。それこそ
シャーですか。
シャーでしょう
シャーですか。
シャーって降るんですか。
シャー
はい、あのまあそもそも私から見ると、うん、あの梅雨というのはまず不思議、はい、
そうですか、はい、梅雨は梅雨じゃない、
うん、だからないのでその毎年梅雨6月から7月徐々にかけて長く降る雨のことって、はいはい、梅雨あるいはまあ梅雨っていうんですよね、はいはい、なのでそこは、うん、あのその感覚がわからないんですよね。
あの梅雨入り必ずしなきゃいけないのってそこに来ると思うんですけど、なんか例年ねまだ梅雨入りしない梅雨入りしない、
はいはい、
入った模様だとかねすごいなんか曖昧な言い方で表現されるじゃないですか、
はい、はい、
あるなんか気象予報士の方が言ってましたけど梅雨入りは絶対しなければいけないのかしなければいけないんですって。
あそう
基本的には
あ
じゃないと夏が来ないんですって。
ああそううこれは夏来るあの必然の条件なのね。なるほど、う
ん、だから絶対しなきゃいけないらしいんですけど、まあ、曖昧な表現でらしいみたいな表現があるんですけど、まあ、毎年ね今ぐらいになると梅雨入りとか梅雨っていう言い方 で,、ね
そうですよね、
表現されますよね、は
い、うん、だから梅雨だとカビという字を使うんですよね、うん、
私がねこれあの初めて知ったんですけど、カビという字を使って梅雨と書く場合もあるんですってね、これ湿気が多くなってカビを生じやすくなることからこうやって書くこともあると、
はい、
まあ、通常は梅ですね、はい、梅の雨と書いて梅雨、
はい、
でもある時にはカビの雨と書いて梅雨と書く場合もあるらしいです。
カビの雨って考えるとすごく嫌ですよね。
そう嫌ですね。
ちょっと梅を想像したいですね。
そう、はい、梅だったらちょっと梅のシーズンなので ね, でねちょっとこう香りもいいし、
は
い、まあ許せるかなと、
はい、許せるか。
このカビの雨はちょっと許せないな私的には。
すごいですよね。だからまああのまあいろいろあると思うんですけどその、うん、そうですねその梅雨がない人間から見ると、はい、そのなんて言いましょうか、なんてトロピカルな状態、
トロピカルだね、
やっぱりトロピカルに持っていきたいですよね、
う
ん、私は
そうですね。
だからその6ヶ月前の冬は何だったんですかっていつも思います。
まあそうですよね。だって日本は四季があるからどうしてもまあ3ヶ月おきぐらいに変わってくるじゃないですか、なんとなく。
いやそうなんですけどいつも変わりますよ、うん、四季があるんですから。しかしこんなギャップないでしょうっていう感じで、だってあの大雪で、うん、あのあってもう冬タイムないといかないし、はい、それでたったの、うん、2、3ヶ月後だとこんな暑くて、はい、こんなジメジメして、
はい、
こんなにもう花がもう溢れて綺麗に咲いて、はい、米まで作れて、
はい、
このギャップってなんだろうってすごい不思議に思います。
素晴らしい国ですね。
素晴らしいですよ、メリハリがあって、はい、
逆に四季がない国もたくさんあるじゃないですか。
そうですね、だからまあ四季がない国もあります、まあ、というか普通あすみませんあの、だから雨季と乾季しかない国というのもあります、
はい、そうですね、
はい、時々あの乾季と雨季 と,、大変な乾季というのもあります。
大変な乾季、
そう、はい、とあとは 大雨季と小雨季と呼ぶでしょうか、うん、というのもあります。これはアフリカなんですけど、うん、はい、東アフリカまるでそうなんです。3月から5月まではもう台変えて雨変えて季節変えて、うん、で11月から12月はもう少しだけの雨が、小さい雨が小雨季ということになってます。
ということは年の半分が東アフリカにおいては雨とかですね、
そうですね、
大きいか小さいかにかかわらず、
はい、
3、4、5の3ヶ月と11、12、はい、まあ、5ヶ月ですね。
そうです、残りは寒気になりますので、それでまあ全部あの乾いてしまいます。
でも降ってるか乾燥してるかどちらかということですね。
そうなんですね。でインドネシアとか、まあ、フィリピンとか、まあ、東南アジア、カンボジアとかあのタイもそうなんですけど、すごくなんか寒気を聞いてあの物事があの決まるんですけど、うん、あとは寒気なんですけども、そうですね、日本はちなみにあのさっきの雨季にあのちゃんとなあの書いてあります。
書いてありますね。
だからあの結局、うん、私いつもまでも不思議なんですけど、その梅雨というのは夏なのか春なのかどっちなのか、うん、
夏前ですよね。多分梅雨明けすると夏だっていう表現をするということを考えると私なりにはですけど、多分夏前なので、でも春じゃないですよね。
ですよね、うん、
ちょうど間
った大国旗、ね、不思議です私その感覚が、うん、梅雨忘れたいです私。
そうですか、
はい、
でもトロピカルは好きなんでしょ。
好きです、うん、だから梅雨が乗り越えないと夏来ないという感覚は、うん、すごく納得しました。
そうですか、
なるほど、
うん、なんかそうらしいですよ。
なるほど、
うん、でも我慢しよう、はい、雨の降り方もいろいろありますけど、さっきのその ね、カビの雨と書いてっていうものの一つね、はい、もう一つ面白いのを探したんですけど、シノツクアメって知ってますか？
知らないです。
シノは細い竹の一種で、シノツクはこのシノが雨によって突き下ろされる勢いよく降っている雨のことをシノツクアメと言うんです。
すごいですね。
すごい表現ですよね。
でもね、あのとてもビジュアルにやりやすいですね。だってあの線のように降るんですね、
はい、
はい、なのですごく竹のように、細い竹のように見えますので、
そうです、
非常にわかりやすいですね。
さっきの
シャ
ーシャーそうそうそう、それがまさにそのシノツクアメですよ。
なるほど、すごいですね、
うん、まあでも日本的にはこう漢字がねいっぱいあって、いろんな雨の表現されるとやっぱり面白いなと思いますね、はい、
でドイツの場合はあの日本の夕立のように、
はい、
あの夏の雷あるんですよね、だから雷といえば夏です。
そうですか、
はい、夕方に、ま、あの日本の場合は夕立が降るんですけど、さって降って、
うん、
でまた暑くなるんですけど、うん、ドイツの場合は雷が夜に来て、
はい、
それであの夜というか夕方ですね、
はい、
来てそれからちょっとだけ涼しくなるということ で、
そうなんですね、はい、
やってます。
あ、いろんな気候変動がありそうなので、まだまだ、
はい、
ね、雨を楽しまなきゃいけないのかなという感じがしますが、
はい、
はい、じゃあ続いていきましょう。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that?
Aha!
今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュは雨なんですけども、
はい、
雨にあの関わるものとして、
はい、
雨は結構日本だって降ってますよね。
うん、降ってますね。
降ってますよね。
はい、
あの梅雨だしさ、
はい、
なのであのその雨の意味というか、人の起きるイメージと人への影響と、はい、屋内と屋外の様子と、
うん、
どれほど降ってるか、どんな感じなのかっていうことを、気象庁があの綺麗な雨、雨の強さと降り方っていう綺麗ななんか表があるんですよ。
そんな表があるんですね。
あるんです。あ
の、すごい。
はい。あのね、1時間の雨量、まあ、雨量が、
はいはい、
まず予報用語と、その人の受け入れ道とかを言いますね。
はい、
まず、1時間の雨量の10以上から10未満をやや強い雨と呼び、
はい、
ザーザーと降るという。
ザーザー、
ザーザーですね。
はい、ザーザー、はい、
で、あの人への影響は、まあ、地面からの跳ね返りで足元が濡れるということで、で、あの雨の音で話し声がよく聞き取れないほどの雨ですね。
はい、
で、あの地面に地面に水たまりができるぐらいなので、
はい、
で、あとはあのそうですね、まあ、車ではまだ普通にあの乗っていけるそうです。はい、だって、次は、そうですね、強い雨というのは20以上から30未満のミリの土砂降りなんですね。
はい、ザーザーでもちょっと降る
量が、うん、強い雨と、はい、呼ばれてます。これも風を指しても、乗られるぐらいなので、
はい、濡れてしまうんだ、
うんうん、で、まあ、水たまりができるか、そうですね、ワイパーが速くしても見づらいかもしれないというほどです、はい、でこれから危なくなってきます、
はい、
30ミリ以上から50ミリ未満という激しい雨と呼ばれますが、
はい、
バケツをひっくり返したような降り方です。
よくね、よくバケツをひっくり返したような雨って表現しますけど、そんなに結構降ってるやっぱり量を言うんですね。
そうなんですね。でこれも傘を差していても乗られるし、
うん、
それから寝てる人もの半数ぐらいが雨に気がつくほどです。で道路が川のようになるっていうのは怖いですね。高速道路とか、そうですね、水に、ブレーキが効かなくなる恐れがあるから、30ミリ以上から50ミリ未満の場合、ゆっくりと多分待った方がいいということになってます。
はい、
あとこれからかなり怖くなってきます。
はい、
50ミリ以上から80ミリ未満というのは非常に激しい雨と言います、はい、
さらに強くなってくるんですね。
激しい雨だけじゃなくて非常に激しい雨、うんうんうん、ということで滝のように降る、ゴーゴーと降り続く、
すごいですね、
ゴーゴーという、
ゴーゴーです
という言い方初めて聞きました。
そうですか、
滝はゴーゴーって言うんですね。はい、 でそれももちろん、傘は全く役に立たなくなる、捨ててもいいと、
はい、
いうことで、はい、うん、で水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなるということになるので、車の運転は危険です、
はい、
なのでやめましょう、
はい
はい、でそれから一番大変高い雨怖いというのは80ミリ以上
かなりですね。
で猛烈な雨と書いてありまして、うん、息苦しくなるような圧迫感がある、恐怖を感じるほどな雨だそうですよ。
豪雨以上に恐怖を感じる雨っていう表現があるんですね。
あるんですね。だからびっくりしました。とにかく、気をつけましょう。
そうですね、うん、梅雨の後半になってくるとかなり雨量がね増えてくる時期もあるので、
そうですよね、
本当にあの雨の音やっぱり気をつけなきゃいけないなと思いますよね、
は
い、
そうですよね。雨の音といえばやっぱり雨本当は、うん、そういう50以上とかも、まあ、さっき言ったように10ミリ以上から20ミリ未満の場合、非常に気持ちよく受け止めることありますよね。
なぜかなんですよね。
なぜか、なぜだと思いますか。
なんだろう、家の中にいると BGM のような感覚で聞くときがあるんですよ。
そうなんですよね。
実はあれはなぜでしょう。
なぜでしょう。一番よく集中できるからだと言われてます。
あ、そうなんですか。
はい、なので、まあ、すっごく怖いこの雨はっていうほどではない雨の場合、なぜかすごくなんか他のサウンドがなくなるから、
はい、
そのリピート効果があるんですよね。だ例えば電車のガタガタガタとか、
はいはいはいはい、
同じ感覚で繰り返し繰り返しで、うん、そのリズムに乗っていく人間というかがあって、そこで心が落ち着き、
うん、
例えば書くものする人とか、はい、その時一番インスピレーションが来るそうですよ。
そうなの、
はい、うん、
じゃあ雨が今度降ってきたらちょっと雨の音に気をつけて、うん、見てみるといいかもしれないですね。
そうですよね。でそこで私は日本がすごく好きで、
うん、
その梅雨だと縁側みたいなものあるじゃないですか、はい、であったかいわけですよね、うん、だからちょっとお茶か公園片手でその辺で外で行ってでもちょっとだけ雨戸があって、うん、屋根の下で、うん、でも外の空気の中に行って雨を見えるってすっごくいいですね、
う
ん、
そうですか、
はい、素敵だなっていつも思ってます。
ちょっとアンニはカエルのように見えてきました。
え、はい
じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、雨といえば、雨というか池といえば、はい、まあ、ちょっと雨っぽいんですよね。日本のと見てチラシ見てあこれだなと思って選びましたけども、はい、今日のお出かけなんですけど、もう6月、初旬から始まっている新潟県立、近代美術館に開催する究極のモネ展があります、はい、
もうスタートしてますね。
スタートしてますね、はい、だから睡蓮というモチーフが彼が常にそれ追求したものなんですけども、はい、そうですね、だから睡蓮はどうもすごく素敵なんですよね。で日本ではまたドイツとかヨーロッパだったらそうですね、その仏教の感覚がないんですけど、うん、その日本だとまだちょっとこの睡蓮だから蓮の根ですよね。なので、蓮の花ですからすごく素敵に、またさらに奥行く雪があるように見えるんですけども、うん、はい、ということで今開催中です。またこれから8月21日まで、開催しますので、ぜひ見に行っていきたいですよね、
うん、
マルモッタンモネ美術館肖像からのもので東京でも割ってて、今度は新潟に来てまして90点まで来てますので、うん、ものすごくそうですね、新潟では東京で混まない見込みなので、ぜひ少しだけ雨の日でも見に行けばいかがでしょうかと思います。そうですね、
もう東京で76万人がもう感動しているということで、私も以前東京でやった時に見たんですけど、この睡蓮は圧巻です。
圧巻ですか。
すごくいい。
なるほど。
なんかね、その離れられなくなって
な
自分があるような感じがして、すごかったですね、
はい、
まあ、今回この睡蓮も新潟初ということなので、ぜひお見逃しないように見ていただきたいなと思います。
そうですね、はい
はい、これ8月21日までですから夏休みね、まだこれからでもゆっくり見に行けると思います、はい、長岡の県立近代美術館で開催中ということです。ぜひお出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ今日は雨というテーマだったんですけれども、雨もそう悪くはないね。
うん、素敵じゃないですか。
ね、素敵じゃないですか。
そもそも雨粒はいつから雨粒と呼ばれてるか分かりますか。
分かりません。
定義されてるのは半ミリからの
塊。半ミリ。
半ミリの、平均、直径半ミリの、平均の大きさの水のたまりというか、はい、水の塊というか、はい、から雨だと。
それが雨なんですね。
そうです。
雨粒なんですね。はい、じゃあ測るか。厳しいかもしれないけど、
うん、でも面白いと思います。あの半ミリからもうあの雨ですから。
そうですね。
面白い。
あ、でもこの前あの蒸し暑いって言ってましたけど、はい、蒸し暑いの蒸しが違ったんです
ね。そうですね。私は蒸し暑いは蒸しも暑いから蒸しで書くんだと思ってたの。
あ、そうだよね、
はい。間違えました。
でも確かにね、蒸し屋もね暑いと思います。
うん、なんかあの泣いてますし。
そうですよね。
はい。
なので蒸し暑いっていうその虫がちょっと違ったと思うんですけども、
まあ、まだまだね、虫歯の虫だったんです。
まだまだこのシーズンがもうちょっと続くかもしれませんが、ぜひ健康管理お気をつけください、はい、そして3連休ぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手は千葉里奈と
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。